こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。病院の薬が名前で引けて、ジェネリック薬も実物写真で値段がわかる。オールカラー決定版。お薬事典2026-27年版は、病院や診療所で処方される医療用医薬品を、患者家族が確認するために編集された家庭向けの薬剤リファレンスである。監修は一色孔明、執筆は孔隆一。商品名から薬を引き、実物写真を手がかりに、薬の種類、効能、効果、作用、服用時の注意、重大な副作用への対応を調べられる構成を特徴とする。先発医薬品とジェネリック医薬品の有無、および各薬価を併記する点も本書の実用上の中心である。内服薬だけでなく、漢方薬、塗りガス、点眼薬、針ガスなどの外用薬、抗がん剤を含むその他の薬も対象にする。約6200品目、6000点超のカラー写真を掲げ、処方内容を受け身で受け取るだけでなく、薬局で得た説明を自宅で確認するための視覚的な補助手段を提供する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、商品名から実物写真へたどる。処方薬確認のための検索設計、本書の第一の特色は、イクリガの体型や疾患名ではなく、患者が処方箋イクリ袋。お薬手帳で最初に目にする薬の商品名から調べられる点にある服薬管理の場面では、有効成分名や薬効分類を正確に覚えている人は多くない一方、手元の錠剤、カプセル、包装、薬袋に書かれた名称は確認できる。名前で引いた解説と実物写真を照合できるようにしたことで、薬の取り違いや飲み残しを確認する際の入り口を低くしている。写真は単なる見栄えではない。形状や色が近い薬が複数ある場合、文字情報と視覚情報を組み合わせることで、利用者は何の薬かわからないという状態から、薬剤師へ具体的に質問できる状態へ進みやすくなる。ただし、外観だけで薬を自己判断することは危険であり、製造元変更や剤型変更もあり得る。本書は識別の補助資料として用い、名称企画処方日を薬袋と照合し、不明点は薬剤師または処方医に確認するという使い方が適切である。特に家族が複数の薬を管理する過程では、情報を共有するための共通の参照点になり得る。次に、先発品・ジェネリック品の薬価表示が支える費用理解と相談の質。本書は、標準薬としての先発医薬品とジェネリック医薬品について、該当の有無と薬価を確認できるようにしている。これは安い薬を選ぶための一覧にとどまらない。後発医薬品は、原則として先発品と同じ有効成分同等の品質基準に基づき承認されるが、剤型添加物、包装、供給状況などは製品により異なる。したがって患者に必要なのは価格だけで即断することではなく、自分の処方にどの選択肢があるかを把握し、変更の可否を薬剤師に相談する材料を持つことである。本書は、先発品と後発品を視覚的に比べられるため、調剤時に薬の外観が変わった理由を確認する際にも役立つ。薬価は医療保険における公定価格であり、実際の自己負担額は保険負担割合、調剤量、各種加算などによって異なる。そのため、掲載額を会計の総額とみなすのは正確ではない。価格情報は改定の影響も受ける。本書の版に対応した薬価情報を、費用の概算と質問の出発点として扱うことが、制度と治療の双方を誤解しない読み方となる。さらに、効能だけで終わらせず、服用時の注意、併用、重大な副作用を確認する各薬の解説では、何の種類の薬か、どのような仕組みで効くか、効能効果に加え、服用時の注意、飲み忘れ時の対応、併用に注意すべき薬、重大な副作用の目安などが扱われる。ここで重要なのは、薬の情報を病名に効くかという単一の問いに縮めないことである。同じ薬でも、服用のタイミング、腎機能や肝機能、年齢、妊娠、授乳の状況、他に使っている処方薬、市販薬、サプリメントによって注意点は変わりうる。本書の平易な説明は、患者が添付文書の専門用語をそのまま読む前の足場として有用であり、症状の変化を見逃さず相談につなげる助けになる。とりわけ、こんな症状が出たら病院へといった重大な副作用の記載は、不安を増幅するためではなく、様子見にしてはいけない兆候を区別するための情報である。一方、紙幅のある時点であっても、個別の禁忌、相互作用、容量調整を完全には代替できない。自己判断で中止、増減、飲み直しをする根拠にはせず、福利袋、最新の説明書、薬剤師の指示を優先するという限界を踏まえる必要がある。そして、内服薬から漢方、外用薬、抗がん剤までを一冊で横断する収録範囲。本書は、一般に病院の薬と聞いて想起されやすい錠剤やカプセルだけでなく、漢方薬、外用薬、その他の薬までを収載対象に置く。塗り薬、巡り、貼り薬などは、内服薬と比べて全身への影響が少ないと受け取られがちだが、使用部位、使用量、タツク時間、保管方法などに固有の注意がある。 漢方薬についても名称の印象だけで穏やか、あるいは安全と決めつけることはできず、抗生成薬や併用薬、体調との関係を考える必要がある。本書は漢方薬を図解チャートも交えて扱い、関連する製薬の資料も載せることで、通常の処方薬時点では見落とされやすい領域に入り口を設けている。また、抗がん剤などその他の薬も収録するが、編集上の配慮から写真を載せない薬があることも明示されている。これは全ての薬を外観で識別できるという誤解を避ける上で妥当である。広い収録範囲は複数診療科にかかり、内服外用漢方を併用する人にとって特に実用的である。約6200品目という規模でも全医薬品を網羅するものではなく、掲載の有無を処方の妥当性判断に結びつけないことが必要となる。最後に、認知症、高血圧、糖尿病を疾患別に解説し、薬の作用を理解する導入部、薬名を調べる辞典ページに加え、本書は関東特集として疾患別に薬が効く仕組みを図やイラストで解説する2026-27年版では、認知症治療薬に関する情報のほか、高血圧や糖尿病といった身近で継続治療になりやすい疾患が取り上げられている。こうした導入部の役割は、個々の製品名を覚えさせることではない。例えば血圧や血糖を管理する薬には複数の作用点があり、処方が一剤ではない場合もある。病態と薬の働きの関係を大まかに理解すると、なぜ毎日服用するのか、なぜ検査値や生活習慣も確認されるのかを把握しやすくなる。認知症の薬についても、治療薬の名称だけを知るより対象となる症状や治療の位置づけを理解する方が、診察時の説明を整理しやすい。本書の図解は専門的な育理を生活者の言葉へ橋渡しする点に価値がある。ただし、疾患別解説は診断や治療選択の手引きではない。高血圧、糖尿病、認知機能低下はいずれも経過や合併症が個人差に富むため、掲載内容を自分や家族に機械的に当てはめず、治療方針は医療者との対話を通じて確認すべきである。結論として、本書が特に向くのは、処方された薬を自宅でも確かめたい患者、服薬を支える家族や介護者、複数の診療科から薬を受け取る人である。またジェネリック医薬品への変更、薬の外観変更、飲み忘れ、気になる症状などについて薬局で何を質問すべきか整理したい読者にも適する。専門家向け医薬品集のような網羅的な添付文書情報や、リアルタイムで更新される電子データベースには及ばないが、その代わりに商品名検索、カラー写真、先発品後発品の対象薬価、平易な注意事項を一冊に統合している。この手元の薬と見比べながら読める設計こそ、同種の家庭医学書や文字中心の薬剤辞典と異なる強みである。約6200品目という収録規模に加え、内服薬、漢方薬、外用薬、その他の薬を横断し、疾患別の図解も備えるため、単なる製品カタログには終わらない。一方で、価格や供給、添付文書、安全性情報は変化する。緊急性のある症状、飲み合わせ、妊娠、授乳、用法用量の判断では本書だけに依存せず、薬剤師、医師と最新情報を確認することが前提となる。その前提を守れば、受け取った薬を理解し、医療者との会話を具体化するための実用的な家庭用参照書である。ご支援いただける場合は一色購名。ポッドキャストの説明に記載したアゾンリンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。